This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科新3年生の上村真帆です。
新2年の石田さくらです。
新2年の東里奈です。
新2年の小宮山誠です。
いやー、春ですね、皆さん。
春ですね。
なりましたね、やっと、
はい。花粉症とか大丈夫ですか？
僕、花粉症になったことないんで、辛さわかんないんですけど。
おー。実は私もないんですよ、花粉症。
私もないですね。
素敵です。みんなメンバーは花粉症じゃないみたいです。はい、今日もどんどん進めていきましょう。
はい。
はい、
この番組は、ワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学経営学科、社会情報学科の学生が、ラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では、経営学科、社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは、momo@soci.ous.ac.jp、momo@soci.ous.ac.jp、ツイッターアカウントは、@ワクワクキャンパス、@wakuwakucampus です。詳しい情報は、ワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
本日の番組内容です。前半は、エブリィ特集、スーパーのエブリィさんにインタビューをしてきました。新3年生が授業でエブリィさんにお世話になったということで、その関連でエブリィさんについて紹介していきます。後半は、新生活について、4月になり新生活が始まったということで、新学期の意気込みをお話ししていきたいと思います。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
今日はエブリィ岡中津田家庭にインタビューをしに来ています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私はエブリィ岡中津田家支配人の柴田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エブリィ津田家店、店長の坪井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は柴田さんと坪井さんに来ていただきインタビューをさせてもらいたいと思います。それではまず早速インタビューしていきたいと思います。まず最初にインタビューしたいことは、エブリィの他社に負けない強みというところですね。
けどエブリィは、普通のスーパーではない、商品を売るだけのスーパーではありません。エブリィは鮮度を売るスーパー、温度を売るスーパーです。はい、ですから鮮度には本当に各部門こだわったスーパーです。普通のスーパーだったら、まあ、商品を売っていう、はい、形が普通だと思うんですけど、エブリィっていうスーパーは鮮度を売るスーパー、で温度を売るスーパー、あったかいものはあったかい、冷たいものは冷たい、はい、そういった形の鮮度っていう部分には非常にこだわった販売の方をしているスーパー。
野菜なんかも取れたての野菜をね、はい、24時間以内に届けたり、これっていうのも鮮度、船の一層買いをやってますから、こういう引き立て市から漁港から直送したものっていうのを、そういう取れたてっていう鮮度っていうのも鮮魚コーナーでやってますし、お好みとかは焼きたてという、温度感のある鮮度、温度がすごい天井にもあります。ピザもパンも焼きたて、普通冷めてるのがね、多いんじゃないの。メーブリーで来ると今店長のように取れたてのものが、出来たてのものがあったり、作りたてのものがあったり、焼きたてのものがあったり、そういうものの鮮度温度っていうのを感じるっていうのがあるんですね。
ですからそうですね、この境港なんかは今日取れたものが届くと、そらくお知らせ。
昨日もなんかすごい大気取ったね。
はい、で今日はもうベニズワイガニが早朝上がったのが10時ぐらいに、はい、もうお店に届く。
美味しいよ、刺身食べれる、サンゴマ生で、
すごいですね。
どれぐらい新鮮
で、あと一つ言うんだったら、まあ、専門店かっていうことが言えると思うんで、ピザにしてもスイーツにしても専門店に負けない味を、はい、リーズナブルなって、お客様に提供できる、味は本格、値段はリーズナブルという形を取らせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2つ目の質問で、どうしてあの安さで商品を提供できるのでしょうか。
社員にどこまで言っていいんかあれですけど、
まあ、私なんでもあの分かりやすくある程度お伝えしてもいいんじゃないですか。
まあ基本的にエブリィの、まあ、ビジネスモデルのは、お客さんにいっぱい来てもらう、お客さんがいっぱい来てもらうスタイルでやって、商売の方をやらせてもらってるんですけど、はい、お客さんがどんどんどんどん増えたら、商品のどんどんどんどん回転しますよね。売れていって回転しますよね、はい、したら商品が回転するんで、売り場に置いてる商品っていうのはどんどん売れていくんで、鮮度は古くならないんですよね。どんどん新しくなっていきますよね、はい、新しい商品がどんどんどんどん出てくるんで、でそしたらあれですよね、まあ、ロスって言ったらあれなんですけど、
値
引いたりそんなんが、が減りますよね、
はい、
だから普通の一般的なスーパーっていうのは ある程度こんくらい残るだろうなっていう、あれをある程度加味して値段の方っていうのはつけてるんですよね。
だから 6% か 7% ぐらいね、大体そういう金額あるっていうのよ。
だ
からその分をだから、まあ、通常だったらそれをかぶるわけじゃないから載せなきゃいけないよね。でもエビはそれがほとんどないんで、簡単にそんなに安くなれる。
お客さんがどっと来てくださったら、うん、来てもらったら商品はどんどん回転する、したらロスも減る、見切りも減る、だから倍価もロス分を入れずに値段をつけれる、したら安く提供できる、したら安いんでそのまたお客さんがまた増える、はい、そのサイクルが続く。
他社真似できないよね。
これがまあ安さの、まあ、それで一つの要因だと思います、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。3つ目の質問です。地域によってお惣菜の味を変えているとお聞きしたのですけど、具体的にどのように変えているんですか。
と、まあ、基本的にお惣菜なんかは基本的な調味料っていうのはあるんですけど、はい、まあ地域によって濃い味が、のエリアもありますし、薄いエリア、
はい、
薄い味を好まれるエリアもありますので、基本のその味っていうのはあるんですけど、そこから、まあ、差し捨てそうですね、はい、砂糖、塩、醤油、そういったあれを微調整していきます。各エリア基本的に、味付けが濃い、のが好まれるエリアだったらそういった形で味を調整していきますし、うん、薄いのが好まれるエリアだったら基本的に調整の方をしていきます。で、まあ、例えばその他に言ったらお寿司なんかはエブリィ基本的に、まあ、春夏と秋冬っていうのは酢の量も変えてます。やっぱり夏場なんかやっぱり汗かくんで、酢を欲しますよね、
はい、
ちょっと酸っぱいのが欲しいですよね、
はい、
それちょっと酢を強めにして、はい、で秋から冬っていうのはそこまで暑さを感じないんで、はい、秋冬バージョンに酢飯の酢の量っていうのは変えてます。
ガツガツ言うね。
あ、そこまで
特段に言ってね、今酢の味がね、確か2種類あるんですよ。
そうなんですか。
時期によって店長用に2種類あって、それでいろいろとその今お客さんが欲しがるところの味に合わせて変えてるって、そこまで、まあ、お客さんのことを考えて商品作ってたり。だから僕たち店長と一緒に行くのは、まず行ったら岡山でこの近辺に入ってる食堂とか、はい、お屋さんにまず行くの、うん、で濃いのか、うん、薄いのか、うん、見た目も例えば肉じゃが手羽先でも薄めか、うん、濃いめか、そういうのを見た目で見て、で実際炊いてみたのをチーユが見て、どうじゃろ、もっとチーユ濃い方がええよと、もっと甘めとこの辺食べんよと、そういう話を聞いて、パーツさんに地元の味を聞いて調整して、でお客さんの反応を見てどんどんその地域の味に変えていく。一番は醤油、トラ醤油とか、まず言ったらどこの醤油が一番キッコーマンなのか、山形なのか、まずはここはトラ醤油なんやとか、そこから始まり、味噌はここに麦味噌なんやとか、そういうところ始まってこう文化を知って味っていうのをこう変えていく、それは店長中心にやってるって感じ。
まあ、お好み焼き一つとっても今ね、おたふくさんで作ってもらうおたふくソースですけど、エブリィはオリジナルの、オリジナルのおたふくさんに作ってもら
う、エブリィしかないオリジナル
のソースです。
ありがとうございました。
はい、
では次の質問は、類人猿セミナーというものをエブリィさん行っているというのを聞いたんですけど、はい、その類人猿セミナーで4つのタイプに分けるらしいんですけど、うん、その4つのタイプっていうのはどういう形で活用していくんでしょうか。
まあ、活用していくというか、そうですね、まあ、その4つのタイプバランスよく、はい、まあ、配置して、はい、まあ、それぞれの人の個性というか長所がありますから、それをうまく噛み合わせてやっていくっていうのをよく考えてますね。あ、はい、まあ、大きくはそのチンパンジー、ゴリラ、オラウータン、ボノボ、それぞれの長所がありますし、その噛み合方がありますから、まあ、そういうものをまたそのチームがそれぞれが理解してて、同じことを褒めるにしてもその仕事を分かってちゃんと伝えると、はい、いうことを知った上でやるといいチーム関係できるので、そういうことがありますね。
あ、うん、類人猿セミナーで、うん、いろんな人を見分けて、うん、チームワークを良くしていくようにしてるわけです、
うん、そうそう、それぞれやっぱり人の持ち味とか個性がやっぱり違うんで、はい、その辺を、まあ、類人猿セミナーでみんなで診断して、それから、まあ、この長所はい、生かしながら、まあ、全体的にはチーム力を再現すること、まあ、そのためにやっぱりこの類人猿セミナーというのはすごく有効だなというふうに考えています。
なるほど、ありがとうございます。
は
い、
で、入るのはチンパンジー、私はオラウ
オラウタン、はい、うん、ちなみにチンパンジーは、まあ、集団内で逃走するチンパンジーどちらかと前の方でいけいけゴーゴーっていう感じで行くぞっていうのがチンパンジーのところがあって、はい、まあ、オラウタンの、まあ、すごい点というか単独行動が好きで、物静かで論理的なオラウタンと、まあ、そういう
納得しないと動かない、うん、
なるほど。
ゴリラさんは、まあ、小集団でしっかりとした序列を作りながら秩序を守るゴリラ、うん、ゴリラさんだから面白いのが仮面撮影するよってね、記念撮影するチームになるじゃないですか、はい、チンパンジーと集まって撮るとみんながこんな感じで、逆に対照的なゴリラさん、みんな同じようにこう全員横見ながら平和的だから合わせて全員が同じような、みんなと同じ違うことしない、全員こうやったらこう、全員こうだろう、
会話してください、うん、話を、コミュニケーション取ってくださいみたいな話したら、ゴリラさんのテーブルはシーンですね、
誰も喋る、
誰から喋るみたいな、そんな感じなんですね。
言うと自分に注目を浴びるから、あ、誰かが喋るかなって待ってる感じ。チンパンジーは誰もが勝手にならないかなみたいな、前出る感じ、
喋るよみたいな、
そうだから、そういうそれぞれが、まあ、予算もあり、でも話す人がおるし聞いてくれる人もおるし、それを論的に考えてくれる人もおるし、平和的に考えてみんなのことを考えながら、今私は何べっかにボルモさん持ったり、そういういろんなそれぞれの長所個性で、まあ、エブリィはよくやっていってると。人間関
係、次の質問に、参ります。
はい、
エブリィ岡田か津高店は初の大型ショッピングセンターということですが、その初出店に踏み切った狙いや理由は何でしょうか。
はい、いろいろとあるんですけども、はい、3つに絞り込んで話をしてみようかと思います。
はい、
まずは1つ目は、岡山市では製造場を、まあ、製造作るのね、製造場、はい、まあ、3万平方メートル規模、まあ、この規模の大きさの商業施設ってなかなかしたくてもできないんですよね。
はい、
でも今回は泉谷さんが閉店するという中で、まあ、弊社にもそのチャンスというかお声掛けがあったという形で、弊社としてはこの大型施設をぜひしたいという思いがあった中で、今回お声掛けがあったというところで、まず、まあ、出店に踏み切ったと。2つ目で、2つ目は、まあ、お車乗る人おる、運転する人、うん、
しますね、
する、はい、山陽インターから降りたらこの施設で目の前でしょ。
はい、ですね。
で、皆さん行きも帰りもこのインターを使うわけですよね。となると、主要インター間近で、まあ、エブリィっていう店を過去から置いてみたいなと思ったので、かなりやっぱりそのお客さん、豪華なお客さんが見てくれるし、でここで旗艦店ってことをやってると、大きな施設を展開することで宣伝効果も大きいんじゃないかな。これから戦略的に岡山で商売していく、岡山に認知を広げていくという中ではとってもいい場所だったね。うん、でもうちょっと3つ目は、はい、まあ、エブリィっていうのホーミーホーミーエブリィホーミーホールディングっていうのは、はい、エブリィ以外のスーパーマーケット事業にも、まあ、外食事業やってるダイニングっていうのがね、事業部があるのね、
はい、
そこで、まあ、レストランとか居酒屋とか、あとワールドビュッフェとかも展開してるのね。まあ、そういうところのところで連動したような、まあ、ような物販、物を売る部分、スーパーで物を売る部分と外食と融合したような、そういうような、まあ、業態のビジネスモデルをしたいな、いずれしたいなと思ったので、このロケーション、そして多層、そして直結した展開ができるようなロケーションがあったのよね。だからそういうことで今回、まあ、その スーパーと外食が連動した取り組みができるビジネスモデルができるという形で、その3つが大きくあって、はい、この施設をやろうという形に踏み切るということです。
エブリおからかつらか店という名前ですけど、うん、おからかという意味を教えてほしいんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。まあ、おからかっていうのは、まあ、みんなの暮らしの中に嬉しい、楽しい、美味しいというものの3つがみんなのお金の中には食生活になればいいなということで、おかなかと、岡山の皆さんの中に嬉しい、楽しい、美味しいがあってほしいという思いでおかなかという施設を命じた。岡山のみんなの中に嬉しい、楽しい、美味しいというそういうものがこの凝縮した施設を作りたいなということで、おかなかというのを商業施設にしました。うん、あとはまあ地域のつたかというのは、やっぱりこの地域ということが分かるように、あとはエブリーという会社がおかなかという嬉しい、楽しい、おいしいという商品をみんなの会社に入れるものを入れてつたかと地域になっているよというこの3つがね、ひっついてるのがちょっと長い名前になっちゃった。
なるほどそれだけ思いが詰まってるってことですね。
そうですね、
ありがとうございます。
はい、
それでは最後にエブリーの PR をお願いいたします。
はい、店長お願いします。
3月の28日、この津高の地に、新しいスタイルで、異国家エブリー津高店、オープンいたしました。連日本当に、まあ、大変たくさんの、まあ、お客様来ていただいて、まあ、非常に店内、混んで、まあ、ご迷惑かけることも今非常に多いですけど、ここへ来てもらえると元気になれると思います。お買い物だけじゃなく元気に、なって、帰っていただけると思いますんで、ぜひ一度覗いてやってください。一度だけならず2度、3度、4度と お待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
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 さて次のお題に参りましょう。次のお題は新生活についてです。皆さんはどうですかね、なんか新生活、なんか新しく始めてみようとか思った意気込みとかあったりしますか？
私は雨の日でも学校休まず毎日お弁当を作ります。
お弁当を、作り始めるってことですか、それとも前から作ってたんですか？
前はちょっとずつ作ってたんですけど、まあ週2ぐらいだったんで、まあ学校週5行くとしたら週4は作りたいです。週4
すごいですね。
すごい節約家ですね。
そうです、なんだかんで言って学食ね行くとお金がかかるんでね。
あ、ですよね。
はい、頑張ろうと思います。
そうですね、私はちょっと運動不足なんで、うんうん、朝のランニングを始めてみたいと思います。
すごいいいですね、ランニング。
すごい早起きもできるしね。
そうなんです、頑張って
頑張ります。
私は検定を取りたいと思います。
何の検定？
ファイナンシャルプランナーっていう検定です。
はい、いいね、すごい、
すごい。検定をいっぱい取って頑張りたいと思います。
じゃあもう、はい、ここで宣言しちゃおうよ、もう取りますっていう。
ファイナンシャルプランナー取ります。
はい、結果に期待ですね。
はい、楽しみにしてます。
そうだね、じゃあ新生活、まあみんな今新2年生の子たちは1年前が入学式でした。
はい、
はい、新生活あるあるとかなんかある？
大学になってっていうわけじゃないんですけど、
うんうん、
この時期って家電とか買ったりするじゃないですか。
あー、確かにね。
で、洗濯機買い替えたんですよ。
うん、はい、
で夜中に設定しようかなって思ってちょっとつけてしまったら、
うん、
洗濯機めちゃくちゃでっかい音立てるんですよ。えとか思いながら、でも途中でやめるわけにもいかずに、深夜1時ぐらいに爆音立てながらずっと設定しましたね。
洗濯機が壊れてるんと違うん？
じゃなくてですね、なんか割とでっかい音立てるんですよ。ちょっとびっくりしました。
面白い、あるあるあるあるなのか聞けましたね。他には他には、あ、自分、まあ、大学生になってがやっぱ多くなったんですけど、
はい、
高校生の時とかに行かないような場所っていうか行動範囲がさらに広がるから、
あ、
もうスマホでめっちゃナビしがちみたいな。
あ、
分
かります。
もう自転車で乗ってる時も一回止まって、ここに行くのどうやって行くんやろみたいな、マップを開いてずっと調べて、あ、よし行けるぞみたいな。
確かに行動範囲は広がりました
ね。
私サークルに入りたいなって思うんですけど、
うんうんうん、
何に入ったらいいのかずっと悩んでて、
もう
自分に合ってるものとかちゃんと見つかるかなって結構不安なんですけど。
確かに1年生の時は入らなかった？
入ってないです。
皆さんなんかやってますか、サークル。
私ソフトテニスのサークルに入ってます。
おー、アクティブ。
めっちゃ緩いんですけど全然行ってないんですけど。
そうなんだ。
でも楽しいですよ。
いいな、はい、やっぱ体が動かす機会って大学生減るもんな。スポーツもいいかもしれない。
俺が入ってたサークルはポケモンサークルっていうサークルがあってです。
そんなのあるの？
そのポケモン好きが集まって一緒にポケモンのことを語り合ったりするようなサークルなんですけど、
すごいな、なんかみんな、
まあ、ちょっとまあすごい内向的な子たちが多いんで
まあマニアさんが多そうやな。
まあちょっと特殊なサークルですかね
なかなか聞かないサークル、
うん、楽しそうやけどね。
そう、ある意味いい感じなサークルやなって。どうですか、めっちゃアクティブな意見とめっちゃ内向的っていうかインドア派な意見出ましたけど。
そうですね、うん、頑張ってアクティブなの入ってみようかなって。
あいいね
思います。
そうだね、私も何か始めようかな。新生活あるあるといえば、
はい、
高校生までは制服だったじゃん。
あ、はい、
それで大学生になって制服なくなります。
はい、
はい、私服です。朝起きて服選びます。
はい、はい、
ちょっと朝の時間がね大変なことになりませんか。
なくなりますね。
ね、
やっぱ女性陣はそういったところを気にするんですね。
お？
絶対いや男性陣っていうか俺はなんかもう決まったっていう同じようなものしか着ない。
あ、着回しか。
なるほどね。
ですね。
着回しが得意なんだね。
ですね。着回しが得意ですね。
確かにそれ着回しが上手っていうのは見習いたいところだよね。
私も
春になったらさ、あれじゃん、色とかいろんなカラフルなの出るから合わせるのとか楽しくなるけど、そうしてたらね朝がすぐ過ぎるんだよね。
そうなんですね。女性は化粧もありますしね。
そうそうそうそう。なるほど。
いやでも化粧とかってやっぱ新生活っていうかその大学になってから始めるじゃないですか。
まあ始める子も多いね。
最初の方とかやっぱ難しかったりするんですか。そのどんぐらい塗ったらいいか分かんないとかっていう、そういうの親に聞くんですかね。
みんなどうだった。
でもすっごい厚塗りしてた気がするかな。
最初は分からんしね、うん、
メイク動画とか見てます、
ね、あー確かに、うん、それはすごいある。
最近はそういうネットとかでも見れて、それでなるほど、
便利ですね。
とてもありがたい。確かに新生活あるあるでまた出たね動画見がちみたいな
やりますね
メイク動画見がちみたいな女の子はよくありそうですね。
ですね。それではここで1曲お聴きください。スピッツでチェリー。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。
この番組では経営学科社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントはwakuwakukampus wakuwakucampus です。
次回の放送は5月20日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りしました。